はい、すみません、はいはい、ではあの突然ですがよろしくお願いいたします。
いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。
今まず、来る時にもちょっとお伺いしてしまったんですが、ビッグイッシューは、はい、日本で始まったのではなくどこで始まったものなんでしょうか。
あのイギリスのですね、はい、ロンドンでスタートしました。
はい、
でそれは1991年の9月11日のことです。
はい、
それであの、こういうあの路上で売る雑誌とか、まあ、ある種のこう新聞スタイルのペーパーとか、
はい、
というのはですね、まああのまあ、一番古いかどうか分かりませんけれども、ロンドンの前に前身がありまして、
はい、
ニューヨークにビッグニュースというですね、
はい、
まあ、あのニュースペーパー型のはい、ストリートペーパーがございまして、
はい、
これね正確にいつから始まったかちょっと僕は分からないんですけれども、
はい、
ロンドンよりもだいぶ前に始まっています。
はい、
そのペーパーはですね、もちろんビッグイッシュあのビッグイッシュと同じようにホームレスの方が売られるんですけれども、はい、ニューヨークで始まりました時にはですね、やっぱりホームレスの方が書く、ホームレスの方が表現する、
はい、
それから制作もですね、元ホームレスだったというふうな人がですね、だからホームレスのホームレスによるホームレスのためのですねニュースペーパーみたいな感じで ありました。ですから当然のことながらこうというか存在はですね、そんなにたくさん売れるということでもちょっとマイナーな、あのものだったんですけれども、それがあのロンドンに行きましてですね、でロンドンに行った時はどういう経過かというと、ボディショップという、まあ、自然系商品を売っているです、ね、
はい、有名な、
有名な、そこのまあ会長がゴードン・ロディックというんですけど、
は
い、彼がニューヨークでそれを見かけましてね、
は
い、ちょうど、1990年の初めぐらいですから、
はい、
イギリスでもサッチャリズムが破綻して、
は
い、でホームレスが街に溢れてたみたいですね、
は
い、これだというふうに彼は思って、ロンドンに持って帰ろうとしたんですけれども、でロンドンでですねボディショップの、マーケティングチームにですねロンドンでの成立について研究しろと、調査しろと、で調査結果はですねニューヨークで成立してもロンドンでは成立しませんというそういう結果だったらしい。で彼はやっぱりどうしてもやりたかったというんで、そこにまあ我々の創設者であるジョン・バードが登場するんですけど、ジョン・バードとそのゴードンはですね、
はい、
まあ、20歳過ぎぐらいの時に、なんて言いますか、スコットランドの、綺麗な街なんて出てこないで出会ってましてですね、まあ、で詩を議論したりとかする仲間だったんですね。
は
あ、ゴードンはどうしてもやりたいもんだから、そのジョンがまあ子供の自分ストリートチルドの経験があると、だからまあもう彼を置いてやる人はないというふうに彼に連絡をして、で始めた。でその時にちょうどジョンが印刷関係の仕事をしてたんですね。
はは
そんなんでまあ、ゴードンがお金を出して、まあ、50万ドルぐらい50万ポンド出したと言われています。まあ、1億ぐらいですよね。それでジョンが、そのビッグイッシュを作る、あるいはホームレスを組織化する、で、まあ、両輪でまあ、イギリスで始まった。でその時にですねニューヨークはホームレスの表現かもしれんけれども、我々はホームレスの仕事に興味があるということですね。一般の人にも一般の人にむしろ呼んでもらって楽しいものを作ろうと、でそれたくさん売るという仕事をホームレスにしてもらおうというふうに変わったんですね。ロンドンに渡った時にね、
ロンドンに渡った時に
時にそうです。その2人のコンセプトがそうになったんですね。
ボディ、
うん、
ビッグニュースと違って
ビッグニュースと違ってというね、ははは、そういうことになって、ははでそれがまあ全世界に広がったと。で今、ははで全世界にビッグイッシューと呼ぶのはですね、イギリスとそうですね、アフリカの南アフリカ、それからナミビア、それから、ケニアですね、最近エチオピアでもできたって言ってますけど、それビッグイッシュと呼んでます。それからオーストラリアですね、
はあ、
それから日本がビッグイッシュと呼んでますけれども、
はい、
それ以外のところはまあそれぞれその土地にあった名前をつけているんですけれども、
は
あ
は
あ、そういう ウォールストリートペーパーというのはですね、28カ国80の都市と地域でですね、はい、出されていまして、うん、それがまあネットワーク INSP というネットワークを作っているんですね、はい、でそれ毎年1回総会をやったりするんですけども、そこに入りますとね、お互い出している記事をお互い無料で使い合いできる、
は
そういうネットワークですね。で、まあ、そういう形でつまりホームレスの表現からホームレスの仕事に興味があるというふうに、はい、ジョンとゴードンが変えたことでですね、全世界にそういう形で広がったということですね。
なるほど、うん、ありがとうございます、うん、でそこに、うん、佐野さんの、ビッグイシューも、うん、加盟されて。
そうですね、加盟というよりはむしろすごく日本の場合はですね、だいたいイギリスとかアメリカのホームレスの若いんです。30前後だと思っていただいて
るんですね。
で、日本のホームレスというのはですね、いわゆるこうどういうか中高年、しかも50代半ばぐらいの人たちが、しかも日雇い労働して不安定な労働をしている人たちがもう、もう新しい仕事がなく、いわゆる土木だったか建設の仕事がなくなってですね、はいはい、ホームレス化していくという、ね、はい、ことで、まあ、その仕事をなくするというのが日本の場合はもう一番のですね、ホームレスになる原因なんですけれども、ですから年齢が高いということがあるんですね。で、イギリスだとかアメリカの場合は今申し上げました年齢が若くて、はい、むしろね、社会に適応できない人たちがなっていくというケースが多いですね。ですから最近のびっくりするような調査結果がありまして、軍隊を退役した人が、はい、その、まあ、アメリカの場合ですね、ホームレスの3分の1を占めていると。
あ、
イラクに行って正常期しょって戦うわけですね。
あ、
当然その戦争のショックが心の傷になってますし、それからイラクでは正常期しょったんだけども、帰ってきたら何者でもないというですね、うん、ことでですね、社会に適応できなくなっちゃう、でホームレスになっちゃうというふうなケースがですね、多いですね。イギリスもやっぱり軍隊、それから刑務所出てきてですね、仕事がないとかですね。ですからそういう若い人はどういう道に行くかというと、やっぱりアルコールに走ったり、それからドラッグですね、だからそういう依存症になんか病んでいくっていうですね、ことですね。で、日本の場合はもちろんなんて言いますか、仕事がなくなると失業っていうのがね、直接の引き金なんですね。だけど直接 の引き金がこうどういうかな、失業なんですけれども、だけどホームレスになるきっかけというのは3つぐらいありましてね、一つはね、やっぱりなんて言いますか、酒とかアルコールに溺れる、
はい、
それから借金ですね、
はい、
でまた返すために他のサラ金がある、いわゆる多重債務ってやつですね、
はい、
それから3つ目が病気ですね、
うん、
でそれでまあ特に借金なんかしますと、借金取り追われますからね、うん、もう家族も何もかもバラバラにして、でまあ大阪の場合でしたら、まあ、釜ヶ崎に逃げ込むみたいな感じでですね、はい、ホームレスになっちゃうというケースですね、が多いですね、う
ん、ビッグイシューに、加盟をされる前から、はい、ビッグイシューや、ホームレスの、
支援の活動
ですか、はい、には興味という
か、いや、ね、いつぐらいから。僕はね、
はい、ごめんなさい、
飲んでいただいて、はいはい、僕はですね、というかよもや自分がこういう仕事をですね、もうこれプロパーですね、もう朝から晩までこれやってるんですけど、はい、こんな風に関わるというふうには夢にも思ってなかったですね、はあ、と言いますのはこうなんて言いますか、やっぱホームレスの対策するのは行政の責任だと、
はい、
これは法律もできてますからね。2002年の7月にホームレス自立支援に関する特別措置法っていうね、
はい、
ホームレスの自立に関する特別措置法という法律ができていまして、はい、 そこではこうというかあのホームレス問題の解決は国と行政の責務であるということを書いてあるんですね。あのそういう法律もできています。
はい、
一つは行政の責任でやってもらわないといけないのがありますよね。はい、それから2番目はあの仕事がなくしてるわけですから行政がリストラされるわけですよね。はい、だからリストラした企業の責任もあります。
はい、
それから今ご質問されたようにあの、まあ、基本的にはボランタリーであのホームレスの支援活動をなさってる市民活動がございますよね。
はい、
まあ、3つもやって頑張ってるあの責任があったり頑張ってらっしゃる方はいるのにね、
はい、
わざわざ自分がシャシャリ出てですねあのこんなことをですねやろうというふうには、まあ、夢にも思わなかったということですね。で前どういう仕事をしたかというのを申し上げますとあの都市問題とか地域問題のですね、はい、リサーチとかプランニングの仕事をしてたんです。ですからその片隅にホームレスの問題があるっていうのはね、あの見えてはいたんですけれどもね。だから余計ね、余計ですからもうあの行政がやるべきだし企業もやるべきだしそれから市民活動もあるからね、あのなんでそのねあの、こうというかリサーチャーの端くれがですねこういうことをねあのもうやらんなんねんというですねあのふうにまあ思ってた。だから全然手出すのがおこがましいというぐらいにも思ってたね。だけどもねなかなかねその、まあ、80年代ぐらいから目立つようになってきたんですけれどもなかなかなくならなかったんですね日本のホームレスですね。で90年代後半に平成大不況というのがありまして、その頃ね、その頃からね公園で公園にですねブルーシートがすごく目立つようになる。これ一体どういうことなんだと。でもし仮に僕がまあ行政の担当者だとか、まあ、こうというかホームレスをなくするにお前何かプランを立ててみろと言われたらどうするだろうかなっていうちょっと思考シミュレーションやってみたことがあるんですね。で、まあ、その時思ったのはその、行政はですねあのホームレスの問題福祉の問題と考えてるわけですね。それからまあ企業はまあ失業の問題当然失業の問題ということがあります。だからホームレス問題は福祉の問題であるというのは間違ってないし失業と雇用の問題であるというのは間違ってないですね。だけど現実はなくならないわけですよね。
はい、
で僕はまあたまたま都市問題とか地域問題やってましたからね、都市問題としてのホームレス問題というふうに考えれば、まあ、どういう方策が立てられるのか考えた。
なるほど。
でそういうふうに考えたんですね。はい、で、まあ、ホームレスって都市に集まってくるじゃないですか。
はい
ね、あのコンビニの賞味期限明日は賞味期限切れるっていうお弁当 を食べているわ、はい、いるし、また別の見方をすればですね、まあ、逆に、世界からものすごい食料輸入してですねどんどん食料捨ててるわけですよね。まあ、飽食日本と言われるんだけど、まあ、ホームレスは飽食日本の象徴かもわからんとかですねそういうことを言われたりしますですよね。ですからそのなんて言いますかそのこのホームレスの問題というのをですねあのこう都市問題あるいは地域問題と見て考えたときに僕はあのむしろその都市の、まあ、さっきゴミ問題もそうですけど都市とか地域の大きい循環流れの中でね、むしろこうホームレスの人に例えば街をきれいにしてもらうとかあるいはそのリサイクルのような仕事をですねむしろホームレスの人にねあのやってもらうみたいなことがどうなんだろう、ね、で具体的にねどんなプランを考えたかというとですね仕事を作るためのプランなんですけどあの都市に放置自転車が溢れてますよね。
はい、
もう大阪だと何十数万台あるいは何十万台かも分かんないくらい、まあ、毎年発生するわけですよね。で放置自転車ですよ。ホームレスはまああのこういう言葉が適切かわからない放置人間じゃないですか。
あ
放置人間が放置自転車を、ね、全部いただいたらあのどうなるのか。でそうするとですね、まあ、あのまずこれ最終的にはですね売るということで考えますとですね修理の仕事が発生しますよね。補修の仕事が発生しますよね。だから売るとなればこうどういうかな綺麗にしなきゃいけない塗装っていうかね、
うん、
真っ赤な自転車とかヒョウ柄の自転車とかあったっていうわけですからね塗装の仕事も発生する。 それから、まあ、売っちゃったらもう なくなりますから、例えばそういう自転車を使った都市でのこうどういうか、ね、乗り捨てのレンタサイクルシステムみたいなことを、ね、考えて、その管理をホームレスの人がやるわけですね。
なるほど。
それから、まあ、最終的には売る販売という仕事も、まあ、当然発生する。でそうすると、まあ、よけたは無理かも分かんないけども、まあ、三桁の、まあ、人たちが働くような仕事が、ね、できるんじゃないかというふうなことをこうというか行政とかあるいは企業に協力してくれないというふうにね、そういうアイデアをで相談したことがあるんですね。
はあ、
うん、そしたらね、
まだびっくりし、
やる前に、はい、うん、でまあ、で僕はやらないけないなんて全然思ってなかったんだけど、あんまり長い間放置してるし、はあはあ、でブルーシートが目につく、はい、でまあ、僕はいつも散歩してるところにブルーシートで若者なんてにできますからね、不快じゃないですか、これ一体どういうことなんだとかいうことが、まあ、きっかけで、そういうことを少し考える。でそれでですね、行政に提案するとね、行政の反応はね、どういう反応かっていうとね、いや佐野さんのアイデアはすごくいいアイデアと、だけどねこれをやったらね、あの財界からね、あるいは後派の市民から怒られるって言うんです
よ。後派の
後派っていうかね、まあつまりあのこうというか公園にね、
あの
ホームレスが、そのホームレスが立ち退かせろとかね、はあはあ、それが行政の仕事じゃないかとかね、はあはあ、だから財界なんかはですね、あの大阪の国際集客都市って言うんだけれども、例えばそこの座長にサントリーの何がしたんに頼みに行ったらですね、うち俺に頼みに来る前、あのホームレスのさっきなんとかしろと、こういうふうに言われたんですよね。
なるほど、
うん、でだから逆にそういうまたホームレスの働く仕事をやりますとですね、今でも日本で一番多いのにね、この上にまだ君らは全国からホームレスを誘致する機会、こういうふうに言われるんですよね。
なるほどね集めないでほしいみたいなことになっちゃ う、
ね、まあまあ、なっちゃうしね。でまたそのことを言われてる行政はね、仕事だからね、何言ってんですかと、これは一つのワンステップでね、どんどん仕事を作るんですと、でホームレスをなくするために頑張るんですって言えばいいんだけど、シュリンクしちゃってね、行政もようやらないっていうかね、なんかそう言われたら困るとかね、そういうあれですよね。ああそうなんやと、そんな風に思ってんで、僕もまあね、そういう提案して踏み込んで初めて分かるっていうことですよね。それからね、企業なんかに協力も取りますとね、どうなるかっていうとね、うちがリストラしたわけやないのにね、なんでよそ様がリストラしたら面倒うちがみんなんねんと、こういうことですよ。
気持ちは分かりますね。
まあ理屈はそうですね、理屈はそうでしょ。
そうですね。
でだから、ああそうなんやと、これでやらへんねやというのがね、まあ、ある意味ではそういう踏み込んで提案をしてみてね、分かったわけですよね。それで、そうかと、まあ、その時にもつくづく、まあ、自分のことも考えたわけです。でつまり僕は、まあ、都市問題とか地域問題のリサーチでご飯食べさせてもらってる人としては、ご飯食べてるというのは専門家じゃないですか。専門家の端くれで提案したわけです。それはまあ巻き込んで展開できなかったわけですよね。だから僕も専門家としてもノーなわけですよね、というふうに思ったわけですね。それでそのなんていうかな、まあ、その時同時に思ったのはこうどういうかな、ホームレスという問題にはね、やっぱ専門家がおらんでというのみならずですね、まあ、僕はもう常々もうこうというか、専門家は無効な時代になっているというふうに思ってましたから、でああそうなんだと、で、まあ、自分もこう世話かし無能なんだということで、なこのこと、このホームレス問題についてはもうせっかくここまで、ね、関わってなんか内情も分かったわけだからね、一つこうというか一市民に戻ってどうしたらいいか考えてみよう。で、まあ、僕はね、まあ、大阪がですね、ホームレスの人口がそうですね3分の1近く大阪に集まって、ホームレスが
日本の大阪のじゃなくて、
日本のホームレスがの3分の1ぐらいが大阪市内にいるんです。それはね、釜ヶ崎があるから、アイリン地区があるからですね、で僕もまあなんて言いますか、一市民に戻った時にの、まあ、僕のこうどういうかなモチベーションっていうのはどういうものかっていうと、 僕はまあちょっと汚い大阪の街とですね、阪神タイガースを愛しているんでね、アホな大阪の人間なんですよね。でだから朝ね、南の方からこうというか通勤する間ホームレスに会わない日がない。だから太田どうしてるか言ったらじろっと見るのも失礼でしょ、見ないで無視するのも失礼でしょ、結局見てみんふりしてるわけです、でね、僕見てみんふりはね全然悪いと思ってない。だって都市でこんだけ人間がね暮らしたらね、見てみんふりなマナーだと思う、作法だと思ってますよね。だからそれは全然構わないんだけれど、まあなんとこの、まあ、自分が愛してる大阪の街にですね、なんでこんなホームレスが多いんだと、これ少しでも少なくならないかと、まあ素朴な一市民としてずっと思ってきたわけじゃないですか。それでもう、まあ、十数年20年近く思い続けてきてですね、平成大不況にブルーシートができてですね、自分の散歩する道にもですね、あのブルーシートができるということで、まあそういうことをね、まあこうで考え出したわけですから、じゃあもう一市民に戻って、アホな大阪の人間に戻って、じゃあどうしたらねいいのかね、一応考えるかということで勉強会やったんですね。で勉強会やる中でやっぱり市民がこう主導的にやってるっていうのはね、やっぱアメリカだとかイギリスなんですね。でこれはまあこう英米法っていう、英米はどちらかというとなんていうか夜景国家っていうか、国家があんまりこうねこう前面に出ない、それに対してヨーロッパの大陸はですね、国家が何が正義かをまた決めるというね、そういうあれなんですね。ですからまあ英米のこうどういうかな、市民がホームレス問題どう取っ組んでるか、それを、まあ、まずちょっとその勉強会でね勉強してみましょうということで、アメリカとかイギリスを調べて、アメリカはねやっぱりね市民活動にめちゃくちゃ規模が大きいですね。これは真似できないな。でイギリスに目を配りますとですね、そこでビッグイシューを発見したわけですね。ああそうか、こういう仕組みがあるのかと。だけどね、実は僕はそれはイギリスでできてもね日本ではできひんやろうと。だって手込みすぎじゃないですか、ね、ホームレスのね仕事を作るのにですよ、売れるか売れへんか分からん雑誌作ってですよ、雑誌作るの金もかかるわけでしょ、作ってですね、それホームレスに独占してもらうかって仕事作るわけで、まあ、自立とか社会復帰とか、ちょっと回りくどすぎるますでしょ、
なるほど、そうですね。
だからアングロサクソンは考えるか知らんけど、日本人がねだってそういうことをやる、そういうふうな発想でね何か事業をやるなんてね、日本人向きはないし、また日本人向きはないってことはね、そうやってホームレスが街に立った時もね、買ってくれるかどうか分からない、どっちかいうと危機感あれなんやっていうね。で僕ら街に立ってる大体誤解のされ方がもうねもう決まってましてね、特に東京ではね、あまた新興宗教団体がね、はいはい、新手の広報パンフを配ってるわ、はいはい、で僕はまあそれはオウムショックって言ってるんですけどね、もうオウムはなくなっちゃったのよね、あれがまだ残像で残ってる。
僕も最初そう思いました。
東京で苦戦してる、そういう意味ではね。ですからなんて言いますか、まあ、そんなんでですね、こうどういうかな、僕はそんなすんなりできると、まあ、思ってなかった。ただまあだけど今の編集長だとか今東京でマネージャーやってる若い女性、たちはやっぱり実際イギリスで見てきたら、やっぱりビグイシュってるこう人々があるかね、街の風景に溶け込んでるっていうんですよね。で、まあ、日本でもああいうのぜひやりたい、むしろ僕よりだいぶ若い女性たちがさんさんぜひやりたい、ホームレス問題みたいな暗くて重い問題をね、こうというかな、つまりおしゃれな雑誌を作ってですね、それ売ってもらうみたいなことです。で街でもこうホームレスとこう交流してるいう風なね、それ風景ですよいうね、そういうのがもう日本にあってもいいやないで、もう女性がもう痛く感動しまして実際見てきたから、僕はね見に行ってへんからねで、いやある日見に行くわ言うからね、いや見に行くのええけどいろいろ難しいからな、勉強するのええけどまたやるかどうか別やで、釘刺して送り出したんやけどね、で帰ってきてね、佐野さん私ビグイシューやるわって言うんですよという感じですね。ですから僕なんかはね、 まあ、だけどね、そんなもん日本でできへんとかね言ったら上からぐちゃっと潰しちゃうことになりますから、うんうん、いやまあそれでもな。でね、イギリス版見たらね、イギリス版がね、我々36ページ、イギリス版48ページありましてね、やっぱりね、ものすごい僕は英語わかんないけど、やっぱり、ね、素晴らしく見てたら、うん、でしかも習慣でね、うん、でロンドンとスコットランドとそれからノースを合わせたら20万近く出てる、週間で20万近く出てるんですよ。あ、だから ね、もう今やね、ホームレスが売る雑誌という域を超えましてね、
そうですね、
うん、もうね、イギリスでは5本指に入る週刊誌の一つに、ね、なってき、ているということなんですね。でこれぐらいのクオリティのものを作ればね、まあ、日本でもホームレスのおじさんが持っても、ね、あのまあ、時間さえかければね、買ってくれるかもわからないということで、やっぱり日本人に好まれるようなコンテンツとかコンセプトだとかいうのはね、ちょっと研究した方がいいんじゃない、こういうで、そしたら、まあそういう研究で、そういうこうデスクワーク、そういう研究って面白いじゃないですか。で僕がどんどんのめり込むと、僕は内心ね、もう佐野さん難しいわ、もうやっぱりあかんわ、日本ではあかんわ、やめるわっていつ言ってくれるかなって心待ちにしていたけれどもどんどんどんどんこうね、あの思いしてからこう点あの入っていくと、でまあ最後、まあ僕はもう巻き込まれてしまった、まあ哀れな年寄りやということでございます。
それじゃあ女性スタッフの方のもうやる気がそのままそのまま動かしたっていう感じです
か。まあ動かしたっていうか、でまあやるとなればね、まあ彼女たちは雑誌を作るんだけども、だけどあるでしょう、やっぱりねやるってことになれば、で僕もそのリサーチの仕事してましたからね、どういうハードルがあるかっていうのはね、もうパッと分かるわけですよ、はい、だって雑誌作るのはものすごいこう、ね、お金かかるでしょう、
はい、でも、ね、才能もかかりますし、
はい、まあその才能ね、技術力がねいるし、プロでもね、
そうですね、
売れる雑誌作るのは難しい時代でしょ、はい、それからそもそも街中にこうやって立ついうのはね、はい、どういうことか言うと、私はホームレスでございますってカミングアウトすること
なんですね。
そのホームレス働きよんのっていうね話がありますよね。それからなんていうかな、で若い人がね、まあ我々は 若い読者を想定して、まあだってイギリスがそのさっき言ったようにね、ホームレス若いでしょ、うん、でやっぱりね、イギリスの BBC はやっぱ若向けに作ってるんですね。そこからコンテンツの一部、まあ、最初は3分の1ぐらい、もう今や5分の1ぐらいに減ってますけどもね、もらうわけですから、まあ、やっぱり我々も若者向けでいこうと、いうことでやったので、じゃあ実際若い人がね買ってくれるので、 3K のイメージがある、 3K の汚い臭い怖いイメージがあるホームレスからですね、そういうね近寄って買うっていうのはね、まあ、かっこ悪い、あるいはいやこれは大事なことだから買いに行くって言ったら、あいついい格好しとると思われるのが格好悪いとかね、そういう販売の壁ね、分
かりますね、
うん、
本当にくだらないことですけど、うん、分かりますね、日本の場合多いですね、
うん、それからね、路上で売るっていう話になったらね、やっぱり規制の壁があるじゃないですか、はい、ね、
これはクリアできてるんですか。
いやいや、クリアできてるから4年半続いてる
そうですよね、それから勝手にやってるわけじゃないんです
か、うん、そうそれから
そのどういうところにどう届け出をすればいいものなんですか、一応販売は
ですね、路上届け出っていうか、いや僕らはね、路上での規制が2種類あるんですね。で一つは路上にこういう台を置きましてですね、でここへビグイシを置いてこうやったら道路を占拠しますね、はいはい、これは専用許可というのがいるんです、
はあはあ、
でこれはね道路管理者がもらう、だからその道路が国道であれば国道事務所、うん、都道府県道であれば都だとか区だとかそういうところもらう、市町村道だったら市からもらう、そういうものを人規制がして、でもう一つはこうどういうかな、道路使用許可というのがあるんですね、うん、でこれは警察からもらう、警察の交通規制課でもらう、はい、で我々は路上にこうやって立ちますからね、はい、道路の占用はしない、
はい、
で使用許可のものなんですね、
はいはい、
で使用許可はですね、僕らはそのどうというかな、道交法にはですね77条の第1項の3号にこういう規定があるんですね、移動しないで露店屋台 もしくはそれに類するものを出そうとするときには許可を要すると、うん、こういうのが、それからその次にその許可条件が書いてありまして、通行の邪魔をしないときはね、許可しなければならない。それから通行の邪魔をするけれどもね、社会的公益的にね意味のあるものについては許可しなければならない、というふうなこと。それから歴史的文化的なものについてはですね、許可しなければ。歴史的文化的というのはね、お祭りの露店とかね、屋台とかそういうものですよね、うん、お祭りの行進とかね、まあ、東京マラソンなんかどうなるんでしょうかね、あれはね、まあ、あれは公益的になるんですかね、まあ、よく分かりませんけど。ですから届け出を出せば、その許可条件に合えば許可しなければならないということになってるんですよね。だから僕らとしてはね、路上の片隅にいたおじさんが立ってカミングアウトしようって頑張るわけだから、うん、もうちゃん警察の許可も取ったる境に安心して売りやって言ってあげたいじゃないですか、
うん、そうですね、う
ん、それでね、警察へね、道路使用許可は欲しいんやけども、まあホームレスがあっちこっち立つんやけどね、これ関連にね許可もらうのどうしたらええねんってこうね警察に相談に行ったんですよ。警察はねこう身構えるわけ
です。そうでしょう
ね、うん、さんさん頼むからね、路上じゃなくてね、民間民地で売ってくれって言うんですよ。
あ、そうですよね、面倒くさいからってこと
ですね。 何言うんですかと、うん、路上で人が立ち上がってね、そこから出て行こうとしてるのね、警察がね応援して当然じゃないかと、うん、それをね民地で売れって一体どういうことじゃと、まあこういう議論も最初から作られてるんですよ、うん、でまあそういう議論をしていて、でまあ3回ぐらい交渉するんだけど、2回目の終わりぐらいね、向こうもね本音で物言い出すんですよね。佐野さん、わしらの立場を分かってくれて、ね、で僕はねこうもう正攻法で行くわけです、うん、書いてあるよね、うん、道路の通行の邪魔をしな
かったら、そのための法律ですからね、
許可しなければならないと書いてある、はい、原則許可やないか、
はい、
俺の法律解釈間違ってたって、うん、間違ってへんって言うんですよ、うん、なんでやななんでやな許可出されへんねんと、こういう感じで行く。だから向こうはねわしらの立場を分かってくれと、道路使用許可を持った物売りがね街にあふれて、ね、あるいは物売り同士が場所取りでね、
なるほどなるほど、
揉めたらね、許可書を持ってたら我々電話からいかんやろ、いかんやないか、ね、それで、ね、そうじゃなくてもね人手不足なんや、もう現場でねそんなんパンクしてしまう、
なるほど、
ね、我々の、ね、立場も分かってくれ。でこれはだからで彼らはどうしてるかっていうとね、法律の規定にもかかわらずね、関わらず、そのなんていうかな、物売りについては、ね、その法律の運用上、そこの運用するときには、ね、原則禁止にしとるんですよ。だからね、許可証も受理しない。
なるほどね。
そういう態度をね。
なるほど。貫いてきたんですね、今まで。
どうも国家公安委員会が全国にね、行政指導でやってて、いわゆる法外指導ってや
つ、ね、なるほどなるほど。
で僕にとって法律違反ないっていう話ですよね、
はいはいはい、そうですね。
でまあそういうこうどういうかな溝がこう交渉してると分かるん
です。どうやってぶち破ったんですか。
でこういう時はね、こういう時はねもう先手必勝なんです。でもう提案したんです。その提案がね、どういう提案かっていうのはここにもう書いてあるんですね。これね目次のね第5番目、
はい、
通行の邪魔をしませんと。で特に、
ね、なるほど、
道路上ではですね、割り当てられた場所を随時移動し販売します。
なるほどなるほど。居続けるわけではないという、
そうそう。それでね、道交法の規定がね、移動しないで露店屋台もしくはそれに類するやろうとするときにって書いてあるから。
なるほどね。
我々はね随時移動という、その日本語としておかしいでしょ。
そうですね、
間違っても間違
って、ね、だけどなんて書いてあるんだろうって、
それでもやらないとね、
うん、なるほど、
ね、でもう我々はもうこれね、これやってね、これでもうね使用許可出さずにやりますって、
はあはあ、
バーンと逆に提案した、
はあはあね、向こうはなんと、
だから向こうはまあ、向こうもその警察でもね、交通規制課はまあそう言うんだけれども、例えば警備のね課長なんかはね、浅野さんええこっちゃと、これはね、わしも個人的に応援するさかい、まあ、言ってくれるわけです。 で、あの、なんでか言ったら警備はもうね、なんかサミットが歩いたらね、追い立てる側でしょ。だから行き先ないのに追い立ててるわけですよ、これは。まあ、行政でもね、
う
ん、
そうですね、本当そうですね、うん、
だからやっぱりね、あの、普通の人間なら心に痛みを覚えるじゃないですか、はい、せやから僕らみたいな、まあ、ささやかですよ、僕らがやってるささやかやけれども、こうというか路上で打ってね、それで貯金してね、で出ていこうっていうわけだからね。でしかも出口が一つ見せてるわけですよね。でホームレスが街にあふれる、ね、社会は、ね、治安いいわけじゃない、ないじゃないですか。でだから、まあ、そういう意味で警備はそうなんですよ。でだから僕らは交通規制とやってても、あの、どうしようかな、3回ですから、だいたい1回行ったら1時間半から長くなると2時間やりますからね、こうで相手権力やからね、気持ちいいことないです。あの、もうこっちはそれはね、譲られへんからね、おかしいじゃないですかとか言ってるもののね、あの、やっぱりさじ加減とかね、いろいろやるからね、彼ら潰すとき絶対潰しに来るからね、
そうですね、本当そうですね。
だからね、本当に緊張するんですけど、それをもうバーンと出して、で、あの、これでいきますと、使用許可出さずに我々は売りますと。
なるほど。
でなら向こうはどういうか言ったら、佐野さんこれどうやって守らせんねんっていうかね、どうやって守らせんねんと、これね、今からもう何十万部何百万部って売るんだよと、お客さんがね、我々こんな通行の邪魔するようにこんなんしたらね、みんなもう買ってくれ、うん、あの、チラシ巻いたりティッシュ配ったりして、うん、だから我々は粛々と、あの、走ってこうやって売るんだよ、うん、で買いたい人が来てくれる、そういうスタイルを貫くというふうに、まあ、説明をしてもですね、しても、あの、彼はやっぱホームレスに偏見あるからね、うん、やっぱりで僕らしかも通行者に迷惑かけれなくてしたらね、もうそれだけで終わりなんですよ、
はいはい、
そうだ、 だからね、もうやっぱり礼儀正しくしないといけないから、8つのこの行動規範決めてまでやってるわけです。この契約、これはまあ僕ら契約やと思ってるから、これに反したらもうすぐやめるというものだよっていうふうに説明をして立ってもらうみたいなことやってますからね。でだからそんな、あの、お客様何百人何百万人というお客さんに監視されて、それが来てくれなかったらもうすぐ終わりだから、我々ね、これほど確かなものないじゃないですか、こういうふうに、まあ、向こうに返す。だけど向こうは納得せんわけですよ、うーんとか言う、納得せんわけですよ。でまあだけど、こうというか問題が、あの起こる前にもう売れるかどうか分からへんからね、我々はね、その相談員ね、巡回させてんや。だからもし、ね、あの、これに反するようなことするやつはその時も一緒に言えるしなとか言ったら、向こうね、こう言ったら、あ、指導員を巡回させてらっしゃいますかってこう言うんですよね。あ、言われたら、あ、そうですな、指導員ですなとか言うね。だからこういう内規を決めた上にね、
はい、
これ守らせるために指導員を日夜巡回させてると、
はいはい、
だからこうどういうかな、向こうとしては、まあ、黙認するということ ですよ、向こうにもね。
なるほど、
うん、伝わったわけですよね、そういう形で、
ね、本気でやってますよ
っていうことが、そうそう、まあ、本気でもやってるしね、あの、やってるし、向こうがいや、なんでビッグフィッシュだけやねんと言われた、こういう内規を決めた上に、こうスタッフ、あの、サポーターとかね、指導員とかあれがやっぱりちゃんとね、それ守ってるかどうかね、ま、回らしてるんだ、で、あの、法律もあるやないかという形でね、あの、でしかも移動販売からね、同行には馴染まないと、
うんうん、なるほどなるほど、
まあ、この3つぐらい3段構えか4段構えでね、あ、突破したということですね。
なるほど、すごいな。ありがとうございます。一旦ちょっとテープを取らせていただいて、はい、ちょっと